スマート HR。
ホリーカウェンズデイホリデー、アナウンサーの堀井美香です。働くを語る水曜日の夜ということで、ウェンホリスタートです。ゲストは前回に続いて、日本酒造りのプロ、月の湯酒造店の杜氏、石川達也さんです。今回は、知識を知恵に、伝統は私たちに何を伝えているについてお話ししていきます。働くすべての人を人事労務から支えるスマート HR がお届けする堀井美香ウェンズデーホリデー、ぜひリラックスしてお聞きください。
ウェンズデーホリデー、堀井美香がお送りしています。
今回のゲストは前回に続きまして、月の湯酒造店杜氏の石川達也さんです。石川さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
日本酒を作るのが杜氏の仕事なんですが、今回はそんな杜氏の石川さんに、知識を知恵に、伝統は私たちに何を伝えているというテーマでお話ししていきます。さあ、仕事において専門知識は必要不可欠かもしれません。一方で、知識を豊富に身につけても、それを生かす知恵がなければ何も役立ちません。石川さんは木元作りと呼ばれる江戸時代から伝わる製法で日本酒を作っていらっしゃる方です。古き良き伝統を受け継ぎながら、現代に通じる日本酒作りをされているわけですが、この伝統には先人たちが試行錯誤を重ねながら最適化してきた多くの知恵が詰まっています。石川さんが先人の知恵をどのように生かしているのか、そして現代の中でどう解釈しているのか、その中にある働くためのヒントを今回は探っていきたいと思っておりますが、今木元作りというものが出てきましたけれども、はい、日本酒の作り方いろいろありまして、石川さんは、まあ、木元作りが得意というふうに皆さんに言われてらっしゃる。
そうですね、はい、まあ、自分も一番面白い作り方だなと思ってってるので、まあ、全部を木元にしてるわけではないですし、それはまあ会社の都合もありますから、
はい、
だけど、まあ、長く、まあ、取り組んできてる作り方ですね。
うん、木元作りというのはどういうものなんですか？
江戸時代の中期の終わり、後期の初めぐらいに、生まれた製法なんですけれども、これですね、説明するのが非常に難しい。まあ、酵母というのが、お酒を作る、そのアルコールを作ってくれる微生物ですけれども、その酵母を純粋に、他の菌に汚染されないように、うん、酵母に純粋に働いてもらおうと思ったら殺菌しようとすると思うんですよ。現代の感覚考えではそうすると思うんですけど、昔は殺菌なんかできないんですよね、
うん、
じゃあどうするかっていうと、もう本当にウルトラシーみたいなことなんですけど、その微生物同士を淘汰させ合うんですよ、
うん、はい、
で最終的に酵母だけが生き残るっていう摩訶不思議な、
はい、
でもそうできるっていうのは現代のこう思考回路からは生まれないような作り方じゃないかなと自分は思ってます。なんでこんなすごいことが起こるのかっていつもこう見ながら、科学的にどういうことでそうなるかってもう分かるんですけど、でもやっぱり不思議なんですよね。
うん、
であたかも神様がお酒を作れって言ってるかのような話なんですよ。もういろんな菌が入って、殺菌してるわけでもないから、いろんな菌がこう戦いをして、まあ、淘汰し合ってっていうことで、最終的には乳酸菌という微生物が優勢になるんですよ、
はい、
で乳酸菌は乳酸発酵すると酸を出すので、
はい、
他の菌は淘汰される。一旦乳酸菌の転換になるんですよ、
うん、
ところがその乳酸菌の出した酸で死なない、それでも平気で生きてる微生物がいて、それがきちんとお酒にしてくれる清酒酵母っていう酵母なんですよ、うん、清酒酵母はその後出てきて、で酵母が発酵し始めると今度はアルコール出しますね、
はい、
でアルコールを出すと、そのアルコールと乳酸菌は自分の出した乳酸との相乗作用で死んでしまうんですよ、
うんうん、
で最終的には酵母だけが生き残る。でもこれは理由っていうかないんですけど、
はい、
なぜじゃあそのお酒を作ってくれる清酒酵母だけがその乳酸に強いのかっていうのは理由がないんですよ、
うん
だからここがもう神様からの贈り物としか自分には思えないんですよね。いや、それをちゃんと昔の人は微生物の存在すらはもうだって顕微鏡なんかない時代なので何がどうなってるのかわからないはずなのに、ありとあらゆる試行錯誤の果てにそんなウルトラシーみたいな製法にたどり着いてるんですよ。一切殺菌しないのに純粋培養を成し遂げてるっていう、毎回自分で作りながらいや不思議だなって思いますし、でその木元って言っても今はもういろんな木元があるんですが、その昔ながらのやり方をやると要するに酵母も添加しない何も入れないわけですよ。何も入れないのにある時こうブクブクとうごめき始める、もうこれはね本当にそれが酵母が出てきたなっていうのは今の時代わかるんですけど、でもやっぱり毎回神秘を感じます。
なんか何も入れないでそうボコボコし始めるっていうのはその神様が金をなんかしてるっていうことですもんね。
だから今の時代でさえ神秘体験のように感じてしまうんだから、昔の人たちにとってはもう神の仕業とか、何かが宿ったとか、そういう風に感じたと思うんですよね。
でも実際に本当に宿ってるんだと思いますけれども。
そうですね。もうなんか、もちろん科学的に言うとすごくちっちゃいもう無数の酵母たちがそこで発光してるっていうのは理解できるんですけど、はいはい、でももうそのうごめいてる全体が一つの命のような、そんな気がしますね。
多分おそらく全部は科学で解明することはきっとできないのかもしれないですね。
そうですね。
でもそうやってその本当に先人たちが何度も何度もいろんな人たちが蓄積して作り上げて手に入れたウルトラシーみたいなものをやっぱり石川さんがこうちゃんと引き継いでいく伝統として持っていくっていうことがやっぱり自分としても大事だなとお考えになってもですか。
そういう伝統的な製法にずっと取り組んで伝統って何ぞやっていうことは随分考えたんですね。で、なんで自分はそういう昔からある製法を今やろうとしてるのか、現代ではもうそういうものでなくてもお酒作れますから、伝統っていうものをずっと考えてたどり着いた結論としては伝統こそが最先端っていうことですね。新しいって何かっていうと今出てきたものが新しいっていうことじゃないんですよね、本当に新しいっていうものは今から先で通用するっていうことです、例えとしてはすごく古いんですけど、堀井さんが履かれたかどうか分かりませんが、昔ルーズソックスっていうのが流行りましたね、
ありました、
でもあっという間に広がってあっという間に古びて、みんなもう履かなくなった、だからその出た瞬間でしかないんですよ。だからもう出た瞬間に古び始めるんです、そういうものは、だから古びないもの、それはだから先でも通用するから古びないんですよ、一瞬だけじゃなくてその後でも通用する、だからその後ちょっと後でも通用するものを知ってるっていうのが最先端ですよね。だから例えばファッションなんかだったら次のシーズンの流行っていうものを先取りできる人がいたら時代の寵児になれますよね、それと同じで先に通用するもの先で価値があるものっていうものを知ってるっていうのが一番新しいんですよって考えたら、じゃあ伝統って何かって、伝統ってただ古いものじゃなくて普遍性があるんです。どの土地でもどの時代でも通用する、でどの時代でも通用するっていうのは昔でも通用して今でも通用してということは、それは将来今から先の時代でも価値がある、変わらない、ということは我々は先で通用する価値のあるものをもう持ってるっていうことなんですよ、だから伝統を本当にきちんと解釈して受け継いでっていうことができれば常に時代の最先端を行くことができる、酒造りの世界っていうものをの未来を開いていく、だから伝統っていうものを我々が財産として持ってるのはどういうことかというと、今までこう時代を俯瞰してみたときにどう進んできたかっていうのが見えるわけですよ、その方向が見えれば今から行く方向っていうのもこっちに進めばいいんだなっていうことがわかる、 だけど例えば悪口っていうことじゃないんですけど IT 産業とか、
はい、
もう最近できたばっかりの業界の方って、うん、元がないですよね、
うん、
だから今からどうなるのかって見通せないと思うんですよ、
うんうんうん、
だからその中でやっていくってのはそれは すごいそれで成功する人はすごいけどでも我々はもう方向が見定められるんですよ、
うん、
だからこっち行ったら間違いないっていうのは、うん、だからそういうことでは伝統を大事にするっていうのは、うんうん、単にクラシカルなものが好きとかそういうことじゃなくて、
うん、
今からの時代
を作り上げていくっていうことでもありますよね。
そうですね、はい、
うん、なるほど。なんか本当に西川さんの話を聞いてると勉強に
いやいや勉強っていうことではないんですけど
勉強になるんですが、石川さんもともとはその早稲田大学出られて、
はい、
それから、酒造会社広島県に勤められて、
最初は埼玉ですね。
あ、埼玉ですか。
はい、それから埼玉から広島に戻って
地元の広島に行かれ
て、はい、でまた今は、まあ、茨城の蔵へ来てっていう、
その、まあ私たちの勝手なイメージですと土地に密接して関係してるなんか日本酒造りがあるというふうなことを聞いたりもしたことあるんですけど、うん、今どうですか、その土地土地の日本酒みたいなこと。
そうですね、自分は割とダイナミックに遠距離動いてるので、今広島から茨城まで行って酒造りをしてるっていうのは、広島と同じことをする、同じ酒を作るんだったらわざわざ行く必要はない、
はいはい、
だから自分が茨城へ行ってるんだったらその茨城の今大洗っていう町で、その中の月の酒造店という蔵、茨城ならでは、大洗ならでは、月の井ならではっていう酒ができないといけないと思ってるんですよ。だからどこ行っても同じ酒を作ろうとする杜氏さんも、まあ、中にはいるんですけど、うんうん、私はそうではないですね、
うん、
大洗の気候の中で恵まれる水であるとか、うん、与えられるお米であるとか、うん、そういうものを最大限生かしたらどうなるかっていう、そういう酒造りをやろうとしてるんですけど、うん、そうすると、まあ、水が違うとか、
はい、
まあ、米も全然違いますし、
はい、言いますよね、
は
い、
だからそうするとそれらを生かせば、
はい、
同じになるわけがないんですよね。
あ、そうですね、はい、
うん、ただ、まあ、現代ではこう狙ってその味とか香りっていうのに合わせて作るっていうのがもう可能な時代になってるんですよね、
うん、
そうするとどこであってもそこの個性、その土地の個性っていうよりはその人の考えとか、方向性で酒が決まってしまう、
うん、
そういうようなことも多いですね、
うん、
だから自分はでもそれじゃあ面白くないっていうか、全国にまだ1000軒以上も酒蔵があるわけですから、それぞれがそれぞれの蔵の個性を発揮すればいいと思うんですよ、
うん、
そしたら我々の世界ってもっと豊かになるっていうふうに思うので、まあ、さっきお話したようになんか狙って作っていくんじゃなくて、
はい、
ただいいっていうのはあんまり価値ないと自分は思ってるんですけど、
ね、うん、石川さんの人生訓で狙ったら外れるという、はい、言葉もあるそうですけれども、
そうですね、いろいろ痛い目にもあってきてっていうことでたどり着いてるわけですけど
、はい、
我々の業界もまあコロナもあったしまだ厳しい状況にあって、そうするとしんどいから売りたいわけです、ね、でも売ろうとしたら売れないんですよ。
うん、
で本当に皆さんのためになるような、皆さんの体とか暮らしの豊かにするような酒を作るっていう原点に戻らないといけない。今こういうのが売れ筋だからそういうのでなんとか勝負しようみたいなことをやると逆に売れないっていうふうに思ってます。だから売ろうとしたら売れない、これは顔は出ないのかもしれないですけど、見たら分かるようにモテようと思ってもモテないっていう
そんなもうファンがたくさんいるのは伺っておりますけれども、
だからそういうようななんか狙うっていうのはそこにこう邪念が生まれるんですよね。
うん、なるほど。
もうこれも昔の話になりますけど、横綱だった白鵬関が双葉山の記録に近づいたことがあるんですよ。69連勝のに60何勝かしたんですかね、
はい、
もうちょっとっていうところで負けたんですよ、ね、
うん、
で支度部屋のインタビューで何と言ったかって言ったら、自分はすごく印象に残ってるんですけど、 勝ちに行ってしまったっていう、勝負ごとで勝ちに行くって当たり前じゃないですか、
はい、
でも結果を狙ったがために負けたってい う、だからまあ例えば良い相撲を取ろうとか横綱らしい相撲を取ろうとかっていうことでやってれば逆に負けないんですよね、
うんうん、良い相撲を取ろうとしてって言い換えればその良いお酒を作ろうとして、まあ、毎日その丁寧に仕事をやっていくとか掃除するとか
そういうことですね、
コミュニケーションを取るとかで結果こういう酒ができましたっていう狙
そうですそうです
予想もしてない酒ができましたっていうところの境地がまたいいですね。
まあ、3年前に今のその、月の酒造店に入るその時に、まあ蔵元や蔵人たちに言ったのはどんな酒ができるかは分かりません
はい、はい、
でも自分が目指すのは良い蔵にして、うん、良い酒造りを志しますっていう、うん、だからまあその良いって何なのかっていうのはそれは自分の中でこう方向とレベルっていうことなんですけど、うん、良い酒ができればいいって逆に考えたら蔵の中に紙くずが落ちてても、
はい、
お酒の味に一切関係ないじゃないですか、
はい、
それを拾って捨てるかそのままほっとくかで、うん、酒の味なんか変わらない、
うん、
でもそれをほっとくっていうのは自分にとっては良い蔵ではない。
うん、なるほど、
だから結果関係ないんですよ、
うん、
関係ないことはないんだけど関係ないって思うことが逆に結果に結びつくっていう、うん、ちょっとこうまあパラドクシカルな感じのことですけれども、でも良い酒ができたけど蔵の人間関係ぐちゃぐちゃでしたとか、
うんうん、
っていうのはそれは自分にとってはナンセンスなんですよ。だから良いチーム作ってみんなが力を合わせてちょっとずつでもレベルを上げて良い酒造りをやっていこうっていう、でその年の米の出来だとか気候だとかによってお酒の味わいは変わるわけですけど、
はい、
そういう酒造りがもしできたら曲がった酒にもならないしその蔵の個性が宿ったそういう酒にできるっていうふうに思ってます。
今伝統をその大切にした酒造りの他にもスパークリング日本酒という新しい取り組みに挑戦されているということなんですけれども。
そうですね、スパークリングのお酒って、はい、これまあ業界全体でも割と今作るところが増えてきていて、でまあ一回作ってってみようかってんで昨年度作ったんですけどね。自分の考えではスパークリングとかあるいは濁り酒とか、
はい、
あるいは樽酒とかあるんですけど、うん、泡があるシュワシュワしてるとか濁ってるとか樽の香りがするとかっていうところがすごくこうなんていうか注目されがちなんですけど、自分はやっぱり酒は酒だよなっていうのがベースにあるんですよ。
うん、はい、
だからシュワシュワしてようが濁ってようがなんか他の香りがついてようがその元になる酒がとにかくきちんとしてないと、シュワシュワしてるっていうことに寄りかかりたくないんですよ。それはスパークリングワインなんかでもそうなんですけど、泡があるっていうのが前提で泡があるからバランスが取れてるみたいな味わいっていうのがあって、それ日本酒でも割とあるんですけど、それは私は違うと思ってる。まあ違うっていうか、うん、そういうのがあってもいいけど自分はそういう酒を作りたいとは思わないんですよね。
うん、
まずは酒としてしっかりした骨格のあるものを作って、それにがシュワシュワしてたり濁ってたり樽の香りがつくのは全然構わないっていう、
うん
う
ん、
だから今回そのスパークリングを作るにあたってもまずはベースになる酒をどうするかっていう、
うん、
もう肝元でやるしかないだろうなっていうことで、はい、だから有機栽培米を使った酵母無添加の木元の、
贅沢なんじゃないですか、
スパークリングっていう
手がかかりすぎてる。
いやだからそれも一つなんていうんですかね、スパークリングっていうのは例えばもう一つ市場みたいになっていて、だから相場があってスパークリングだったらこれぐらいよねみたいな、でもそれはまたちょっと違うだろうって思ってるんですよね。だからワインの世界だってむっちゃ高級なものもあるし、
はいはい、
デイリーに飲めるものもあるし、はい、スパークリングだからこうですっていうのはないじゃないですか、
はいはい、
だから自分のところはじゃあもうできる限りのことをしたスパークリングっていうのを作ってみようっていう、うん、まあ、それはちょっと社長の意向も踏まえてっていうことなんですけど、
いやでもこの工程とかその皆さんの思いにこう価格が乗るっていうのですごくあの割と高く設定されてても一口いただきたいなっていう方は多いんじゃないですかね、
で、うん、泡に寄りかかってないから、うん、まあそのスパークリングの酒の宣伝をしてもあれなんですが面白いのはですね、まあ中であの発酵してるから圧力も高まるんで、あの瓶と栓が耐圧なんですよ、耐圧瓶耐圧栓なので圧力高まっても、まあ、割れたりしにくい、なので面白い飲み方ができるのは栓を開けずにそのまんま瓶ごと保管するんですよ、もう熱々、ちょっと持つのが熱いっていうぐらいまでそうしたらどうなるかっていうと、それを開けて飲むと、はい、熱々なのにシュワシュワしてるっていう、
面白い
この間も酒の会でやったらものすごく受けたんですけど、
今のサブにいる酒飲みたちがもう満面の笑みで、ね、手を挙げたいぐらいですよね、買います買いますってねいやそうですか、じゃあもう本当に新しい試みもしつつ、その伝統というところもやっぱり先につながるものとして大事にされている、
そうですね、だから特にこう他の業界でもそうだと思うんですけど、昔の人の知恵っていうのを、まあこれはあの歴史的に言うとですね、私は明治維新がやっぱりちょっと問題だったと思ってるんですけど、あまりにも近代化西洋化っていうのを急ぎすぎて、それまでの伝統っていうのはちょっとこう軽く見てしまったっていうのが、これは日本全体の問題としてあるかなと思うんですけど、まあ今はもうそういうことを、その時代はそうだったっていうふうにもう後の時代として見えるわけだから、あの今こそ伝統っていうのは取り戻したいなっていうふうに思います。で、業界のことで言いますと、2021年の12月に伝統的酒造り、これはまあ日本酒だけじゃなくって、焼酎は泡盛本みりんも入るんですけど、その伝統的酒造りが国の登録無形文化財になり、で今年の3月末にあのユネスコの無形文化遺産へその伝統的酒造りが申請されたところなんですね。で、まあ順調にいけば来年の2024年の11月にユネスコの無形文化遺産に登録されるっていう、まあそうなってほしいなというところではあるんですが、まあ国もそういうふうにこう見直そうっていうか、そういうことを考えてますし、あのぜひ日々の食事と合わせて楽しむために、おいしいと思って飲んでいただくっていうのが、まあそれはまあ基本ですけれども、ちょっとこう伝統っていうものにも思いを馳せていただけるとありがたいですね、
いやちょっと日本酒ファンの方は本当にですね、石川さんが作ったお酒を飲んでみたいと今日思った方多いんだと思いますけれども、はい、ぜひぜひ皆さんちょっとチェックしてみてください。あとあの YouTube でその私がおすすめする石川達也と蔵、はい、でこれね本当にね素晴らしかった。どういう風な思いであのチームで作っているかっていうのをよくよく分かりましたので、 YouTube も見てみたりしてですね、ぐっとこう石川さんの世界を覗いていただけるといいかなと思っております。はい、ということで伝統を継承するだけでなく本当に挑戦も続けてらっしゃる石川さんの考え方、ポッドキャストをお聞きの皆さんのヒントになったのではないでしょうか。ということでお時間となりました。ゲストは月の井酒造店当時石川達也さんでした。石川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ホリミカウェンズデイホリデー。
さあ、お別れの前にリスナーのあなたからいただいたメッセージご紹介しましょう。番組ではみんなのご褒美というテーマで、リスナーのあなたが忙しい毎日の中でこれがあるから頑張れる、乗り切れるというものを教えていただいておりますが、陽気な寝言さん、千葉県30代の方です。私のご褒美は豚骨ラーメン替え玉2玉です。なんと 普段のランチはわざわざ混み合うコンビニやお店に行くのが面倒なのでお弁当で済ませるのですが、辛くて重い仕事を乗り越えた時や会社の健康診断で朝食を抜いて頑張った時、あ、わかる、特別に大好きな豚骨ラーメンをたらふく食べるのが至福のひとときです。ポイントは最初から替え玉2枚分のチケットも買い、席に着くと同時に何でしょうこのレギュレーションは、席に着くと同時に替え玉バリカタ同時でお願いしますと頼むことです。なるほど、一気にね。そうすると私の行きつけではラーメン1杯とお皿に2枚分の替え玉を一緒に渡してくれるので、1杯目を食べながらその後好きなタイミングであと2玉食べられるという幸せ。なるほど、そういうことですね。ついつい写真を撮って噛みしめてしまいます。さすがに食べ過ぎなんですけどね、時々だからこそ最高のご褒美です。わかります、やっぱ自分のお腹のタイミングっていうのがありますからね、替え玉注文してからしばらく来るとかそういうことがないように自分のタイミングに合わせてということでしょうかね。私もあのですね、いつも朗読会の話になっちゃうんですけど、ちょっとエネルギー足りないなと思って1ヶ月前から毎日のように丼を食べた日がありまして、よしやすきや天やみたいな、よしすき待つ天みたいなのをこうぐるぐるぐるぐる回ってた日々がありましたけど、相当辛かったですね。だから豚骨ラーメン替え玉二玉っていうのはものすごい才能だなと思っておりますが、でもこんなご褒美があるってとっても素敵だなと思います。引き続きあなたからのメッセージもお待ちしております。スマート HR 働くの実験室カッコ仮がお届けするホリーミカウェンズデーホリデー、エンディングのお時間です。さて今回も月の院酒造店当時石川達也さんお迎えいたしました。伝統こそが最先端というお話をされていましたよね。伝統を本当に重んじて、で次々とまた新しいこともやっていくということでございましたね。狙っていかない、どんな味ができるかわからないとおっしゃってたので、今回またどんな味になるか、そんなことも楽しみですね。本当に日本酒ファンの皆さんは今日日本酒飲みたいなと思った方多いのではないでしょうか。番組を聞きのあなたのメッセージもお待ちしております。メッセージが読まれた方には番組特製ステッカープレゼントしています。些細なことでいいのでぜひ送ってください。現在募集中のテーマはあなたのお仕事を聞かせて。この番組きっといろいろな職業の方が聞いてくださっているんだと思います。リスナーの皆さんが普段どんな仕事をしているのか、楽しさややりがい、またはこんな苦労があるといったことをぜひぜひ聞かせてください。朗読で成仏です。リスナーのあなたが今仕事について悩んでいること、モヤモヤしていることを送ってください。あなたのメールを私が朗読風にじっくり読み上げてその悩みを成仏させていきます。こちらも引き続きよろしくお願いいたします。そしてみんなのご褒美です。新コーナーでございますが、忙しい毎日これがあるから頑張れる、乗り切れる、あなたにとってのご褒美を教えてください。仕事にまつわるご褒美であれば物でも場所でも構いません。その他番組への感想もお待ちしております。メールは番組の概要欄にある投稿フォームからお送りください。そして番組からのお知らせです。新時代の組織づくりと経営戦略の本質をつかむをテーマにしたオンラインカンファレンス、スマート HR ネクストが3週にわたって開催されます。スペシャルコラボコンテンツとしてイベントの会期2日目、11月13日月曜日の午後12時からこの番組ウェンズデーホリデーの公開収録を行うことになりました。イベントサイトからの無料の事前登録でご覧いただけます。ゲストは他者と働く組織が変わるなどの著書でも知られる研究者宇田川元和さんです。対話をキーワードにしながら組織の変革について一緒に考えてみようと思います。ちょうどランチタイムの方も多いかと思いますので気軽に見てみてくださいね。お楽しみに。詳細や参加登録は番組概要欄のイベントサイト、ぜひぜひチェックしてください。この番組ウェンズデーホリデーの情報については番組 X やスマート HR 働くの実験室カッコ仮のウェブサイトをチェックしてください。 X のフォローもお願いいたします。それではお時間です。素敵な水曜日お過ごしください。お相手は堀井美香でした。